Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、こんにちは。ツインテールのヤスです。
マシモです。この番組はツインテールはヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
はい。すっかり涼しくなりましたね、マシモさん。
うん、寒いぐらいかな。
なあ。
うん、まだ半袖なんで僕。
そうか、キロや長袖だったの。
いや、多分冬でも僕は半袖結構着てるんで。
ああ、そう。
体温高いんですよ、僕。
あ、そう、うん、あ、でも体温高い方があれやねんで、あの代謝が良くなるから風邪とか引かんねんでね。
あ、風邪は引かないですね。
俺実は平熱はあんまり高くないから結構すぐ体壊すのよね。
へえ、でもまあ体温高いとね、うん、あんまり良くないんですよ。
そうなの。
みんなでなんかお泊まりとかするときあるじゃないですか。夜集まって遊んでそのまま寝ちゃうとかの時の空調、
はいはい、
寒いっていう人と暑いっていう人がいるので、僕一人だけクーラーつけてほしいって言うんですよ、秋でも。
暑いからね。
そう、うん、でもみんな寒いんで。
あ、まあ、そ、秋はね、もうクーラーつけへんわな。
だ、僕だけ暑い暑い言いながら寝ないといけないんですよ。
なるほど、
ね、みんな
大したもんでしょ。
いやいやいや。
そんな別に
体温は大事ですよ。だって将来僕がね、結婚してね、うんうん、あの女性と一緒に布団で寝るとしますよ。
はいはいはいはい。
そしたらもう布団邪魔、暑すぎるって言って、うんうん、僕がもうピーってクーラーつけるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そしたら寒いって言われたらもう別の部屋で寝るしかないじゃないですか。
なるほどなるほど。
これは重大な問題ですよ。
重大な問題ですね、
はい、体温はね。
そんな予定は今のところ
ないですね。
ないんかよ。ないよな、
は
い、
あと体質的にね、うん、電気ものすごいね貯めるんですよ。
何
もう電気、静電気。
あ、静電気ね、
はい、もうねバチバチ言うようになってきたんで言うんですけど、
う
ん、
あ、そう、
僕人と握手すると紫色のね電気がバチンって
バチンってね、
そうなるんですよ。あと券売機でもすぐなるし、
うん、
だから僕昔のマンションのオートロック壊したことあるんですよ、静電気で。
すごいな、はい、
ピッピッってやるのを、うん、その触れた時にバチンって言ってそっからもう使えなくなった、
ね、はい、ミュータントみたいな、なんか、うん、だからよギターノイズ乗ってんの、
ピーって。
お、結構ノイズ乗ってなんかおかしいな、要は振動抜き差してるやんか。
いや、あれはね、うん、あのイコライザーを全部10にしてるからです。
ああ、そうか、うん、
全部が表に出るようにフルにしてる
から。マシュマ君は本当に全てあのマーシャルとかフル10にする人ですからね、
うん、だって全部出るのになんで出さないんだっていう、うん、一番美味しいところってじゃあ10じゃないのかっていう。
ああ、それを5にする必要あるんかと、うん、
ステーキ出されてですよ、うん、これをあの半分ぐらいの美味しさであの、うん、出してくださいって言われて嫌でしょ。
まあね、
マックスの
マックスのうまさで食いたいでしょ。一番美味しい調理をしたいよね、それはそうですね、う
ん。銃を出したら壊れるっていう人もおるんですけど。
そうなん？
うん、なんか
もう壊れへんやろ。
消耗が激しくなって。
あ、そういう意味か。
消耗は確かに早くなるかもしれないですけど、う
ん、いや、まあ消耗したっていいじゃないですか。あの、しょぼい音を出して長生きするアンプいらないですよ。
うん、それだったらトランジスタンプ買ったらいいや
ん、ね、そうそうそうそう、花々しく散ってもらいましょう。真空管にね、うん、真空管なんか交換すればいけんですからね、うん、
真空管は熱くなりたいんですよ。
あ、うん、なるほど。
あいつらはもう俺を爆発させてくれるギタリストを待ってるんですよ。
あ、なるほど。
それだってあいつらはパワー10枚あるのに3割ぐらいしか使ってもらえない。
本気出すな出すなって言われてるんですね。あ、
だからね、ワンパンマンのね埼玉の気持ちが僕分か
る。
全力出す相手がいないって。
なるほど。
もう出させてあげようっていう、
そういうことね、
うん、
じゃあこれからもじゃあフル10でいくべきですよね。
そうですね、フル10にしたやつをあの、うん、アッテネーターとかで僕は半分ぐらいの音にされます。
まあスタジオ潰れますからな。
そうそう、うるさいん
で俺たちの鼓膜もね。なるほど。そんな感じでですね、今回もヘビーメタルの話をしていた、いきたいと思います。それではいつものこのテーマいきまーす。フリースピーチフォーザダーム。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連の投稿をします。今回のテーマは
90年代からのメタル。
おお、メタルって言っていいのかどうかわからないぐらいのところですね。
そうですね、これはですね、いわゆるヘビーメタルの黄金期を過ぎてその後に出たいわゆるヘビーロックっていうくくりにされてた人たちの話です、
うん、
これはね、それについてですね、ちょっと私たちの史上も含めちょっとお話をしたいと思います。まあヘビーメタルの黄金期というのは1980年代がですね、 ヘビーメタルも大ブーム、 MTV とかの出現もあり、もう LA メタルがものすごい盛り上がった。だから本当にもうヘビーメタルバンドじゃないのはバンドに争うぐらいのヘビーメタル一大ムーブメントがありました。 PV もものすごい何億とお金をかけて華やかにして、可愛いお姉ちゃんを連れてきてドッカンドッカンやってっていうのが、まあ80年代のヘビーメタルです。それが90年代の前半ぐらいまでそんなやったんです。ところがニルバーナという人が現れます、ね、それまではもうすごい華やかな PV が当たり前やったのに、いきなり体育館の中かな、あれ服装も髪の毛もボサボサの3人の兄ちゃんがですね、ギターを一心不乱に客の前で弾くという、そしておじいちゃんがバケツで雑巾絞ってるという PV なんですけど、これがですねびっくりするぐらいかっこいいんですよ、
ね、もうみんな飽き飽きしてたんじゃないですか、メタルにね、
うん、多分ね。そうなんですよ、これはヘビーメタル好きの僕たちから見ても、あ、これは負けたと思うぐらいの PV ってやっぱかっこいいんですよね。でそれでですね、だんだんヘビーメタルが、瓦解していきます。世の中はいわゆるなんて言うんでしょう、湾岸戦争とかですね起こったりとかして、どんどん世の中が不安定になっていきます。アメリカという国がですねトップじゃなくなってきたって感じかな。
なるほど、
だんだんね。そうなんですよ、世界中の富を吸い上げ取ったアメリカがですねだんだん衰退していったぐらいと大体時期が、被るんですよね。これマイケル・ムーアって映画監督の人がですね、このアメリカがそこの時代、なんで昔アメリカがナンバーやったかっていう話を、映画
なんです。ドキュメンタリーの監督でしたっけ。
そうですが、そのなんでか言ったら周りの国が貧乏でアメリカだけがそれ富を吸ってたからって言ったんですよ。多分ねメタルも多分これ結構関わってるんですよ、
うん、
ね、アメリカのによるメタルバンドが一番の時すごかったんで、それでだんだん衰退していったというか、まあ吸い上げていったものを取られたって感じですけどね。そしてまあニルバーナとかのこのブームが起こってですね、でその後に新たなこのヘビーな音楽が生まれます。それがコーンであるとか、あと誰かな、コーンとかパパローチ、マット・ベイン、リンキンパーク、リンプビスキットとかですね。
スリップノットもそうじゃないですか。
スリップノットもそうですね。ただスリップノットはちょっと
新しいんです
よ。後ですね。大体こういう人たちが、出てきましたね。こういう人たちの特徴はですね、特徴というか、まあ、どういうとこが違うかって、まず見た目が全く違います。
まあ、確かに違うな。は
い、まずロン毛じゃないです。
おしゃれですよね、なんかね。
おしゃれな人もいますし、ね、もっとね、なんか短パンとかなんですよ。僕も昔短パンやったんですよ。短パンね、ライブした後にお客さん言われたんですよ。大学生みたいって言って。
短パン大学生。
そう。大学生の夏休みみたいやんけって言われて、それでやめたんですよ、ね。俺はちょっと短パンで人前やめとこう思って。
なるほど。
僕はどっちか言うと、アンスラックスのストック・スコット・イアンのイメージで短パンやったんですけど。
うん。
うん、でも、じゃああかんかって。僕は一応長いの履いてます。下はね、いつも。革パンはもう履いてないですけど。はい。そういう人たちが、まあ、出てきたんですよ。でもう一個の違いというのはですね、もうひたすらヘビーです。
あ、
うん、もう音がとにかくもう低音なんですよ。7弦ギター使ったりとかしてて、まあリンプは違うんですけど、あとね、ギターソロがない、
うん、
今ではまあ日本でこのヘビーロック系のバンドさんっていらっしゃるんですけど、まあ僕たちが出すバンドっていうのはいわゆるインディーズの話ですけどね、うん、インディーズのこの時代ですね。まあこの人たちは大体90年出てるんですけど、2000年代前半ぐらい、前半中盤ぐらいですよね。僕たちが結構マシモ君が入って活動してる時っていうのは、いわゆる日本のインディーズ界でもヘビーメタルっていうのは完全に死んでました、
うん、
何回も言いますけど、僕とマシモ君があるライブハウスにブッキングに行ったら、ヘビーメタルバンドって言ったらマジで笑われたんです、
うん、
ね、
すごいみんなね、
すごい
言ってくるんですよね。
すごいなんかね、バカにされたんですよね。
僕なんてポップスのバンドにね、目の前で嫌み言われましたよ。
あ、そう、
はい、メタルなんてやってんすかって。俺も昔はなメタルやっとったのって
俺ら今でもやってるアホ、って
ジェイソン・ベッカーが好きで俺結構うまいねんでって言って、その目の前で早弾きを見せつけられて、僕はふーんって感じです、うん、
なるほどね。僕は実は個人的にはですね、マット・ベインとかすごい好きなんですよ。
マット・ベインね、
うん、この今言った中ではですね、コーンとかリンプよりもマット・ベインが好きなんですよ。
コウスケさんもマット・ベイン好きじゃなかったですか。
え、コウスケマッドベイン好きやったかな。
え、だってそっち側からじゃなかった、マナビッチさんとコウスケさんもマッドベインって言ってなかったですか。
いや、マナビッチ先生はね、僕がマッドベインを勧めたらすごい好きになって、うん、俺の CD 全部仮パクしてるんですよ俺俺んちに今マッドベインの CD 1枚もないね、あいつ全部持っていやがったんや、うん、おい俺より聞いてるよもうそうそうそう、スリップノットが好きかな、コウスケ、どっちか言うと。
ああ
。うん、ジョイ・ジョーディソンのドラムは昔からすげえなって、あの人背低いのにあんなハイビーな叩けねえって言うてましたから。元メンバーのね、あの道成さんっていう人おるんですけどね、はい、元うちのリードギタリストで、その人がですね、うん、結構この辺好きやったんです。リンプとか、うん、あとね、ディスターブド。
ああ、ディスターブドね。
とかは結構好きやったんですよね。
ただ日本でディスターブドってほとんど人気なかったから、確か前キャンセルになってましたもんね。
ほんま、うん、そうですね。これね、あのこのヘビーロックって意外とというか、このね、日本と世界の人気の差がすごい大きいんですよ。ジャンルでもあるんです、うん、システムオーバーダウンとか、うん、あとね、まあそのディスターブド、ファバローチって向こうではすごいんやけど、日本ではあんまりなんですよね、
うん、多分人がなんていうの、バンドマンは知ってるんですけど、
うん、
その普段音楽をね、あのテレビとかで聞いてる人からしたら全く多分知らない。
知らんやろね、うん、これね、いわゆるヘビーメタルラジオ番組ありますよね、いろんなやつでもね、コーンはかかるんですよ、
うん、
でシステムオーバーダウンもかかります、たまに、うん、でスリープノットはもう余裕でかかるんですよ。ただ、うん、俺ね、マッドベインかけてるの聞いたことない。
マッドベインはどこでもなんかのラジオで聞いた気がするな。
ほんま、俺マッドベイン一回も聞いたことないな、ラジオで。なんでマッドベインかかれへんのやろうと思って、うん、だって全米2位になったんですよ、マッドベインって、あのハッピーって曲確か、
日本では隠れファンしかいなかったんじゃないですかみんな隠れたんじゃないですか。
ほんまにね、全然ね、マッドベインって誰も言えんで、こんなすげえバンドやのになと思うんですけど、まあそれはまあ置いといて、先の話に戻りますけど、まあいわゆるこの90年代メタルっていうのはヘビーロック、まあ90年メタルにしましょうか、この人たち、うん、この人たち別にヘビーロックって言われてますけど、何ですか、ヘビーメタルのくくりですから、世界中の世界を基準にするとね、
うんうん、
なんでこの人たちも一応メタルということにしときますね。でこの人たちに影響を受けたインディーズバンドって結構いっぱいおるんです、
うん、
でほとんどが生きてないんですよね。
そうですね、たくさんいましたけどね、
めっちゃいました。
てかほとんどがそうでしたね。そうそうそう、その当時は
僕たちはヘビーメタルバンドなんで、やっぱりそういうヘビーなバンドが集まるイベントに出るんですよ、僕たちはね、うん、その時ワンマン一切やってませんから。で行ったらヘビーメタル俺らだけなんですよね、
うん、イベントのタイトルにはなんとかメタルなんとかっていうのがついてるんですけど、そうそうそう、
エクストリームなんとかとかね、あ、うん、メタルイベントはやったーって言っていざ行ったら、マシモ君しかギターソロ弾かへんかったとかね。
そうですね、リードギタリスト全然いなかったですね、うん、なんかあの時代は
な、
うん、ガテラルスタイルのヘビー、ダウンチューニングの、
そうそうそうそうそうそう、
がもう7割ぐらいそうやったんじゃないですか。
ハイトーン俺だけやもんね。
ハイトーンはいないですね。
そう、ハイトーンで歌ってギターソロあのツインテールだけいう日なんかもうほとんどやったよね、
うん、
あの時ね、
いない、
メタルちゃうやんっていつも思ってました、
うん、そうですね、それやったらヘビーロックなんとかって言ってよっていう、
うんうんうん、
あのお誘い来る時がメタルイベントあるんでどうですかって来るんですよ。
そうそうそうそうそうそう、うん、メタルマジで久しぶりのメタルイベントよし出ろってね、
うん、
言ったら全然ちゃう
んです、イメージがねだいぶずれるんですよね、
うんうん、まあ、この番組を聞いてる方はヘビーメタルファンの方もがいらっしゃると思うんで分かると思うんですけど、まあそんなことないか、ツインテールのでメタル知った方もいらっしゃるんで、メタル知らん方も聞いてるかもしれませんね。メタルファンの中ではいわゆるこのヘビーロックとヘビーメタルっていうのは実は違うジャンルなんですよ。
ああ、
そうですね、実はね、同じやけどちゃうんです。どう言ったらいいんやろな、ちょっと説明が難しい、ね、んでこのライブハウスに来るインディーズ界隈のライブを見に来る人はもっとこの差別強いんですよ、
うん、
だからヘビーメタルは大嫌いなんです、
うん、
でもヘビーロックは大好きなんですよ。
そう、うん、メタルは好きじゃないんですよ。
そうなんですよね、ギターソロするのとかいらねえっていう感じなんですから、うん、全然受けへんだったよな、
うん、
そうなんですよ。
でそのプレイヤーもね、そのバンドマンの人もなんて言うんですよ、僕らは段階的にハードロックとかメタル、普通の王道のメタルとかを聞いた上でメタルやってるじゃないですか。
はい、そうですね。
ただあのね、その頃にいっぱいドカーンと出たバンドって、うんうん、ヘビーロックから入ってヘビーロックをそのままやってるんです でも最初の多分激しいロックがヘビーロックなんですよ。
ああなるほどね。
だからジューダスプリーストとか言っても知らない人が多かった。
そうそうそうそう、知らへんよね、
うん、アイアンメイデンも知らない、う
ん、知らん知らん知らん、
うん、だからもうその当時の時代の音にそのまま影響を受けて、
うん、
もうヘビーロックバンドが一気にできたってい う,
うーん、当時結構なんかね複雑な気分やったのが、インディーズ界隈のその人たち一つだけ認めてるメタルバンドがおるんですよ。
お、誰だ。
ブラックサバスなんですよね。
おお、
ね。ね、それはなんでその人たちがブラックサバスだけ認めてるかって理由って言ったら、このいわゆるその先言った超超大物のヘビーロックバンドの人はみんなブラックサバスを崇拝してるんですよ、
うん、
彼だ。あ、だからこのラウドロックヘビーロックの始祖はトニーアイオミが作ったリフやからっていうので認めてるんですけど、彼らその俺たちと戦ってるインディーの人たちはブラックサバスのことは一切知らないですよ。
おお、
でも認めてるって。いや待てと俺のがブラックサバス好きやって言いたいですよ俺としては、うん、
でも向こうとしては、うん、まあ一番、
うん、お前らピロピロして LA メタル好きなんやろみたいな感じで言うてくるわけですよ、
うん、
いや待てと俺たちキラキラした格好してへんやろって言いたいわけですね、
うん、
結構ねあのヘビーロックの人たちっていうのはね、なんかね、なんていうんやろ、もう 俺からしたらもうなんかもう何お前それもうやってることはメタルと一緒やでって言いたいんやけどな。
まあ確かに同じですね、やってることは
同じやんか。歪ましてさ、エフェクターいっぱいかまして、マーシャル鳴らしてんやから、それでなんかなんで俺らこんなハブられなあかんねんっていうの当時結構思ってましたよ。
うん、
すぐいなくなりましたけどね。
なぜかすごいめちゃくちゃ減りましたね。9割方いなくなりましたね、
うん、ね、すっげえ人数多かったよ。あの何そのヘビーなイベント、俺らメタルイベントと思って行ったらですね、10バンドぐらい出て、9バンドそういうヘビーでダウンチューニングでそのガテラルグロールうわーわーわーわーっていう、
うん、
グロールって言わんな。あれはただがなってるだけやな。デスメタルみたいに訓練されて声じゃないよ。なんかうわーって言うだけってみたいな。いいね、すごい悪く言ってるね俺らな。まあええか。
でもあんだけ、うん、あんだけ、ね、
俺ら別にこの有名なコーンとかの話をしてるんじゃないもんね。
うん、
この人たちはほんまにあの普通に歌ってもものすごい上手いんですよ。例えばこのあのディスターブ のボーカルの人とか、あとスリップノットの人もそうですね。ちょっと名前出てこへんけど、あとあマットメインのボーカルの人なんかめちゃめちゃ歌うまいですからね。
歌うまいですね。
普通に歌ったらものすごい上手いんですよ。このすごいバンドって。ところが僕らとやってたインディーズのラウドロックの人、ヘビーロックの人たちっていうのは普通に歌われへんからそれで歌ってるみたいな感じなんですよね。
なかったですね歌が。
そう、
歌パートがなかった
。だからギャーギャーギャーギャー言ってたらええんやろみたいな歌い方やから、うん、だから発声はしてへんやろお前って思ってて聞いてました。
なるほど、
ボーカリストからね。だからなんか響かないですよ全然こっちに。なんかステージの上でふざけてる、なんかギャーギャー言ってるだけにしか見えへんから。
今日辛口ですね。
いや当時思ったのよそれはね。だからなんでこんなにステージと客席に壁があるんやろって思ったので、それは多分こっちに向かって歌ってないし、ただもうなんかギャーギャー言ってるだけかな。
言いましたね、
うん、だからやっぱり残らんかったよね。やってないよね。じゃあだっておもろないもん絶対あんな風に歌ったって。
だからブームだからって言ってね、乗りすぎたかな、数が多すぎたかな。
そうやね、
一つ二つでやったらよかったんですけど
ね、え、
うん、
みんなええ機材持ってたよ。でもな
めっちゃ金持ちでしたね。
ものすごいみんなええヘッドアンみんな
持ち込みでしょ。
ジャズコーラー使ってんのマシモショーゴだけやったもんな、
うん、ライブハウスの機材使ってんのって僕ぐらいですよ。
いや
みんなもう大量の機材をトラックで持ち込む、うん、
置いてるマーシャルとねジャズコーラー使ったってついてるだけだったよね、
うん、いやライブハウスの機材使えよと思って、
うん、
あるのにと思って
ねえ。マーシャルの2000あったらもう十分やけと思うんですけど、
うん、
みんなディーゼルとかねボグナーとか使っててね、あの7弦ギターで何してるかわからん、バーバーバーバーバーバーバーバーバーって弾いてねやってたよな。
ジャズコーラスでやった方がかっこいいですよ。もう、
まあね、
そんだけみんなや
って、リンプビズキーとジャズコーラス使ってますから、
いいじゃないですか
ねえ。だからいいんすよ全然それで。でね、まあそういう90年代のメタルに影響を受けたそのインディーズの人たちが僕ら結構その関わりがあったんですよね。いい、あんまりいい関わりではないんですけど、割とでもその人たちに下に見られたので、まあ恨んではないですけど、うん、なんていうか
下に見られてるっていうか、うん、あの何ですか、縦社会がねバッとできたんですよヘビーロックの。僕らはその傘下に入ってなかったから、
入ってないです、入ってないです。
他人なんですよ、
うん、
だからライブハウスで出会った対バン相手じゃなくて知らんやつ、
あ
だから関係ない、
そうかそうかそうか、うん、で部外者が入ってきてみたいな感じなん
です、
うん、
みんな友達ですよみんな、
そうそうそう、俺らだけ友達なかったもんな、そうそうそうそうそうそう、それで楽屋みんなすごい仲いいねんな、うん、
全員ね
仲いい、俺らだけポツンっていうのはよくあったよね昔ね、うんう
ん、なんでみんなそんな友達なんと思って
でね、もうみんなもうほぼ 100% 喫煙者なんでね、俺たち近寄れないんですよね、俺タバコ吸う好きじゃないから、
楽屋が分かれてないですからね、そうそう小さいライブハウス
は、ものすごいもうタバコ臭いから、もう正直外でもうおったもんね、あータバコ臭い、もう嫌やな、喉に負担かかるわ思いながら、うん、そうそうそう、あのねツインテールね、これ昔言いましたけどね、インディーズレーベルに属してるわけでもないので、本当にねインディーズなんですよ僕たちって、そういうつながりがないので、メタルヘビーメタルのコミュニティとかもね、大阪も割とあったりするんですよ、結構ちょっと僕たちにも年配の人たちとかがやってるあるんですけど、まあ僕らはそこには入ってなかったですね、
うん、やっぱりね誰かの友達みたいなんじゃないとね入れないです、
うんうん、でねこれが結構まだね上下関係が厳しいんですよその中で、うん、ねこれねもうね自分の番組やから言いますよ、これきついちょっと悪い言い方になるんでね、うんうん、あんまりこういうこと言っちゃダメなんですけど、なんで売れてへんやつに従わなあかんのよ、
うん、だって何の成功も収めてない人が、
そうそうそう、そう例えばですよ、その大阪の関西メタルなんとかを仕切ってる人が、うん、ね、ビーンズの松本隆弘さんやったら行きますよ、うん、そりゃでもそうじゃないんですよ、誰っていうやつなんですよ、昔売れてたやつでもないんですよ、
うん、
それ仕切ってるのが、だからなんで売れてへん楽屋番長みたいなやつらになんで従わなきゃいけないのって俺たちは昔から思ったんですよ、
うんうん、
だからそういうコミュニティに僕ら入ってないんですよ、だから僕ら一人でやってるんですよこんな風に、だってそいつらで大した演奏じゃないのにさ、わざわざ休日使ってライブ行きたいかい、
ね、勉強させてもらえとか言うてなんか言われましたね
言われた言われた、うん、何勉強すんのお前ら言うて、
誰々さんの下について勉強させてもらえとか言われたけど、うん、いやその人って売れてもないし、
うん、
うまくもなかったじゃんっていう、
そうそうそうそうそう、これね一時期今はちょっとちょっと停止してるんですけど、メタルバンドの作り方講座ってやったよね、
あれやりましたね、
なんていう動画やったっけあれ、メタルバンドやろうぜへんか、うん、初心者のためにヘビーメタル講座メタルバンドやろうぜへんっていうのをやった時にも言ったんですけど、俺をリスペクトしろみたいに言ってる年いってるバンドに限ってですね、企画やるんですよね、
うん、
そうそうそう、企画ライブやって他のバンドから金をむしり取ってライブをするっていうのをして、ワンマンやれやって言いたいんですよね、
うん、
お前そんなすごいんやったらって思って、うん、でもしないですよワンマン、なぜか客呼べないからですよ、
うん、
自分たちだけでは
何を基準に偉いんかがよくわからないんです、
うん、でも周りもそいつを崇めろって言うねんな、うん、なんでと思って、いやいやあんなだってそいつら崇めるために俺メタルやってんちゃうもん、うん、こういうね悪臭があるんですよこれね、メタルの世界もね、うん、
一人でやればいいのに、
でもやの、うん、そんな、はい、何も右も左もわからん若い子騙して金むしり取るのがなんや、その本来自分たちが目指してバンド活動じゃないはずないけどな、その人らも、
いやでもあれなんじゃないですか、みんなで一緒になんかそういうのをするのが好きなんじゃないですか、もしかしたら、
あ、まあ、集まってね、みんなファミリーみたいな感じでね、うん、あ、まあそう
だから上に行こうとは本当は思ってないんじゃないですか、
いやほんともともと思ったけどそうやって逃げたんやって、そら最初はそらもうみんな何ラウドネスとかなりたかったはずやね最初のはね、うん、俺もジュダスプリストになりたいとかアイアンメイデンになりたいと思って音楽を始めたはずやのに、いつの間にかなんかそんな風にね、なんかね身内盛り上がりみたいになってしまってるのがすげえ悲しいよな、
うん、僕はちょっと入りたくないかな、
僕も昔から結構ね、うまいことツインテールはそういうとこに入りたくないよねっていう人間ばっかりが集まったんですよ、
うん、
ちょっとだけねコウスケとねやっぱりそのライブの終わった後飲み会とか酒の席とかちょっと出たりはしたんですけど、酒の席は別に僕嫌いじゃないんですけど、うん、飲まないですけどね、
うん、
ただなんかねそのいわゆるライブハウスとかに出てる楽屋売れてない楽屋番長の人たち の自慢話とか今の売れてるバンドのやつはあかんみたいな悪口ばっかり喋るんですよ、ああいう人たちって、ね、
すごい悪口多いですよね、
これがね全く意味ないなと、うん、そう
新しいことをやればいいのにと思って、 どうせこんだけ人が集まってんやったら
分かってんやったらお前売れてるはずやろと思って、なんでここにおんねんって言いたいんですよね、うん、だそういう人たちのね飲み会のお金を払う必要全くないから、あやめよって言ってもう自分たちでいろいろ考えてネット使ったりとか始めたんですよね、うん、これって最初 ね
ライブの打ち上げに参加してその勉強させてもらって出世しろみたいなことを、まあ、某ねまあお店の方に言われましたけど
某ライブハウスの方に言われました
ね、言われましたけど、うん、それやったら毎回飲み会に参加してる人はもっともっと上行ってるはずやろっていう、
全然90年メタルの話なくなってきたけどね。
いやでも90年から2000年のね中頃までに経験した流れは、ね、
まあまあまあそうかそうか、でもまあヘビーメタルバンドとヘビーロックバンドっていうのは根底は同じなんですけど、実はまあ違う、特にまあ僕たちのおったまあ最底辺のインディーズ界隈では非常に強烈な差別があったということを覚えていただければいいと思います。ね、僕たちは心の中でざまあ見ろと思ってますね。あかんかんのこと言ったの。ゴーストラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え、Amazon MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、iTunes ストア。Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか。ツインテールのゴーストレディオ、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。今回は、90年代メタル、と題しまして、ツインテールの恨み節を聞いていただきました。
という名のね、
そうですね、
ああ
ね、僕たちは90年代メタルは割と好きなんです。さっきも言いましたけど僕はマッドメイン大好きですから。ただ、マッドメインっぽいことをしてる売れてへんインディーズバンドは大嫌いでした、はい、
言っちゃいました、
ね、はい、大嫌いでしたね。だってもう柄悪いもん、みんな一丁前に入れ墨だけ入れてんねん、みんな
暴力もありましたからね。
そうそうそう、また客がかかり立ち悪ってさ、ウィンドミルとかいうノリをするんですわ。腕をぐるぐるぐるって回転パンチのように振り回すんですけど、
あれ痛いんですよ当たると。
いや俺だって顔面に食らったからね昔、振り抜き玉顎にスコーンって殴られて、言ったらもう拳で殴られてると一緒やからな、もうあんなもういきなり、いきなり人がわごった返してる時でいきなり腕ブワー振りますね、おっさんが
音楽聴きに来て殴られるって言え
ない。そうそうそうそうそう、あれほんまにもうね、ウィンのミルっていうノリはね、法律で禁止していただきたいですね。あれ音楽聴きに来てないもんね、なんかただ暴れに来てるだけで、音楽を聴きに来てるこっちとしてはあれもう迷惑以外の何もねもないな。
だから当たってくるもんこっちに、
ウォールオブデスぐらいやってくれたらいいで。
ああ、そういうやつやと思ってやってくれたらいい
んです
か
ね。モッシュピットがあってそこでやるやったらいいんですよ。でも俺どっちか言うと静かに聴きたい人やからさ、割とね。
それにね、あの人たちね、当たってもねすいませんって言わないんですよ。
言わない。
あの無言でまた中央に戻って暴れ始めるんですよ。えっと思って、あれ俺のこと蹴ったよなと思って。
そうそう。重くそ俺の背中蹴っといて、それむそれだから蹴られて当たり前みたいなこと思ってんのかな。うん、
謝ってから元に戻ってようと思って。
そうそう、それはないぜっていうのは俺らほんまにあの辺嫌いやない
や、いい人もいると思うんですけど、
まあまあそうですよ、一部ですよ、目立つのは世の中ね、その
悪い人じゃないと目立たない
んで、そうそう、アホは目立ちますからしゃあないですけど、
いい人は目立ちませんから、
でもまあそういうね、90年代メタルに影響を受けたヘビーロックのインディーズの方々にですね大変お世話になりましたね、ね、いろいろ勉強させていただきましたね、
全て効果がないということが、
そうですね、ね、身内盛り上がりだけでバンド活動しても何にも意味ないと、何も得ることないということはあれですごい、ね、勉強になりました。だから僕たちもですね、身内盛り上がりだけは絶対せんとこということで、ね、大学の後輩を大量に連れてくるとか、あの何の意味もないですからね、あれね、
知り合いで埋まってたらな、
それやったら何、
そスタジオでいいかな、
そうそうそう、そうやったらもう何、自分実家に帰って親戚の前でやったらええんやから、そっちの方が多分お金くれるわ。
そう
っ
すね、
お前よう頑張ってるな、でその酔っ払ってるおっちゃんの方が1万円くれるってそれとずっと儲かるよ、そうそう、そうやったらね、自分の田舎で、ね、親戚の前でやれて言いたいんで、ね、だから皆さん、このラジオを聞いてるですね、インディーズバンドの皆さんですね、ぜひともね、友達とか彼女とか、そういう知り合いですね、呼ばずに、集客をしてください、ね、
あの知り合いが、来たかったらあの来ますチケットを買って、
そうやね、うん、
こっちから誘わなくてもいいと思ったら、その人は来ます。
そうやね、そうですね、はい、そういうわけで、あのいい演奏をこれからもあの私たちと一緒にやっていきましょう。はい、それではこの番組ではですね、皆様からのメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、質問疑問、そして、ヘビーメタルのこういうことをテーマに話してほしいとか、このバンドの特集をしてほしいとかですね、最近ちょっとあのバンドの話がないですけど、
ね、そうですね、
あのヘビーメタルをの話というか我々の話みたいな感じになってますけど、あのバンドの特集も全然まだまだテーマがありますので、これからもどんどんやっていきます。こんなバンドとか特集してほしいとかも全然まだまだ受け付けておりますので、これからもこの番組よろしくお願いいたします。こんな感じでまたツインテールゴーストレイディを続けていきます。そしてツインテールもライブ活動もしっかりやっていきます。その辺の情報もまた、ツインテールのホームページで、ご紹介しますので、またよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、お相手はツインテールのヤスと
マシモでした。
ごきげんよう、さようなら。